はい、皆さん、こんにちは。
こんにちは。
はい、ベスラ
あ、
ジでご
じ
ざい
ゃあ。
ます。
はい。
は
ベ
い、
スラジです。
ベスラジでご
ね。
ざいますけども。
みんなご存知ね。
みんなご
はい
存
はい。
知。
ご存知の時間ですよ。
ご存知ですね。これ聞きに来てるってことは明らかにね、そういうことです
そう。
から。
そう。この放送を聞いてるということは、今あなたは、今僕たちの声を聞いてるということですね。
何も言ってないのとイコールみたいなね、やつで
ク
すね。
ソ。クソ予言。
まあそんなこんなで今回アンケート取りましたよ。腰から言ってみましょう。今回のアンケートはですね、お腹いっぱい食べるならでアンケート取りました。
わあ、何そのハッピーな話
ハッピーなね。みんなね、お腹いっぱい食べるなら何がいいかっていうことで、4択でございます。
はい。何です
パン、
か？パン、
ご飯、
うん。
パスタ、
うん。
空気。
わあ！
お
く
いし
すみとかの方が良かったんじゃない？
かすみ、そうね、仙人的なね。
そう、千人いるかもしれないからさ。
ああ、
千人
確か
困
に。
っ、大丈夫？千人からのクソリップ飛んできてない？
聞けない。
私はかすみしか食べられないのですがっていう。なんでちょっと厄介オタクみたいな喋り方なんだ。
そう、こういうクソリップは届いてなかったですね、今回。
ああ、じゃあ1000人は1000人今週聞いてないのかな。
聞いてなかったですかね。17票 届きました。
ああ、17票。
はい。
いいじゃない。
で、まあ、一番多かったのはご飯ですね。ご
ご
飯
飯好
な
きなんだよ。
76%。
ああ、ご飯まみれだね。
ダントツですね。
ねえ。
次がパスタ。12%。そしてパン。6%。
やっぱパンあれかな、潤いがないからか
ああ、パンはパサパサ
な。パサパ
し
サ
て
に
る
なっち
か
ゃうからね。
ら。空気は6%でございました。
あ、空気いたわ。
いた。空気 も美味し
なあ。
く食べたい人がいるっていう。
ってことは、うちのリスナーに木がいるってこと？
光合
木い
成して
るよ。
る？
木いるよな。
美味しくね、食べたいんですかね。
美味しいんだ。
ということで、こちらの、スプラトゥーンのお題です。
ああ、スプラーか。最近ね、やれてないからね。
8月10日から12日に開催されたイベント
めちゃくちゃ前じゃん。
まあね、困った時はスプラかなというので。
そうだね。
9月のがなんかファイナルとかいうなんかグランドフェスみたいな感じだったんだよね、確か。で、過去、現在、未来、どれが大切みたいなやつだったの？
ああ、ラストって感じする
ラ
ね。
ストね、なんか次回作につながるような感じのね。
ねえ、大事だよ、過去、現在、未来。
っていうのもあったんですけども、まあ、その前のね、回という、今回、アンケート募集してみたら、スプラの方もご飯派が優勢だったかな？優勝したのかな？確か。
ああ、やっぱ米ってすごいからな。
やっぱご飯ってすごいね。
そうだね。なんか、あれだよな。パンもさ、あるけど、日本
はい
人に
は
お
い。
いて米のバリエーションが広すぎるじゃん。
確かに、米料理は多いっすね。
パンってほら、挟むものもあるけど、
はいはいはい。
まあ、パングラタンとかもあるか。
パンとご
やっぱ。
飯で、競るのかなって思ってたら、パスタも意外と。ね。
パスタは、シンプルに力が強いからな、あいつら。
麺類の中でもね、やっぱ。
でもやっぱほら、ご飯さんってやっぱ、個でもまあある程度美味しいじゃない。でもその上で、あの美味しさがあった上で、周りを生かすこともできるっていう、
そうね、
なんか。
ご飯が進む料理とかもありますからね。
だからね、あいつは、すごい、やっぱ、勝って当然かもしれない。
絶対王者
絶対王者。いや
で
だっ
し
て
たね。
主役も張れるし、その上でサポーターもこなせるんだよ。そんなん勝つよな。
いやー、本当に、まあ、ご飯派、やっぱ日本人っていうのもあって、ご飯派多かったっすね。っていう、まあ、改めての意識調査みたいなところね、できたところで、そんなアンケートでございましたっていうことで、タイトルコールいきましょうか。はい。別にあんたのためにラジオやってんじゃないんだから、略して。
めつらじ。
はい。っていうことで、なぜ今更スプラのアンケートを取ってるんだって話なんですけど、
ねえ、しかも1ヶ月前。
24、25が、そこまでなんかアンケート取れそうなやつがなかったっていう。
なるほどね。
例えば24日なんですけど、世界ゴリラの日だそうです。
あ、ゴリラの日。
ゴリラの日ってね、
どうする？どのゴリラが好きですかで、アンケート取る。
そうね。
マウンテンゴリラ、西ローランドゴリラ。
ゴリラの種類よくわかんねえなっていう。
ゴリラの革命はどれが好きですか？
ね。 ちなみにゴリラは血液が
ゴリラ
血液型が全部 B 型だっていう、いうでしたっけ、ね、確かね、ゴリラって、
うん、そうなったらあなたは B 型ですかになって、
そうそう B 型かそれ以外かみたいな、もうローランドみたいになっちゃう、
ね、で怖いよね、 でそれで B 型に入れた人で、このパーセンテージはじゃあゴリラですって言われる
あなたイコールゴリラって
怖いね、
言われちゃう、
恐ろしいラジオ、ゴリラジ
決めつけ、ゴリラジ
ゴリラジ
別に
聴取者を全員ゴリラだと思ってるゴリラジ
ゴリラジ、別にね、パーソナリティゴリラじゃないのにね、
そうそうそう、
ちなみに血液型で言うと何です、シグさん、
僕は、ね、AB、
あ AB、 はいはい、僕はオーガなんですよ、
あそんな感じがする、
だから B 型っていいのかな
あどうなんでしょう、リョウヤンとかはどうなの、
あ、りょうやもね、どうだったっけね、 AB のような気がしたんだよな、 B だったかな、 AB か B かみたいな、
うん、あ、そんな感じか、まあでもまあ納得な感じ、
うん、で、っていうことで、なんか動物園、あ、動物園をなんどうしようかな、なんかデート行くならどこですか みたいなのが良かったですけどね、動物園、水族館、遊園地みたいな、
出た、ちょっと話題性のある水族館
なんか話題ありました、
コトパンの話題があったの、
ああコトパンにあった、
コ
トパンごめんなさい、お兄さんぐらいしか、
ああそうか、じゃあちょっと今俺のツッコミ違いですかね、
ごめんなさい、
手が分か
った、山下奈美さんで言えばなんかプロデュースしてるアイドルのあれがなんかメンバーが脱退した話がなんかありましたよ、
あそうなの
なんか最近ね、うん、で、うん、あの D4DG じゃねえかって言ってたけど、あれって結局電音部っていうやつでした、ね、
あ電音部か、はいはいはい、
電音部でした、電音部じゃねえ、うん、デオブじゃねっていう風にルイタさんからもね、あのサッシュタグでね、うん、来てましたけど、うん、
ごめんな、わかんねえんだ、あの辺に、てかデオブとディボディちょっと俺の中で同じような感じになってごめん、
ああそこブシロードかブシロードじゃないかみたいな話じゃない
ですか、
うん、なんかね、
うん、3人抜けたの、
そう 5人そもそも5人いたんだっていうのも知らなかったけど、メンバーが何人いたかも知らなかったけど、
カトゥーンよりも早いじゃん、
減りがね、うん、まあその理由までは明らかになってないですよね、
お台場の、
もうプロデューサーが入ってメンバーになればいいじゃないかダメか
ガーン、
うんね、そんな話もねありつつ、あと24日そうね、ブルボンプチの日とかね、うん、ありますよ、
ああどれが好きですかになっちゃうな、
ね、30何種類あるでしょ、ね、なんか31みたいなぐらい種類あるんじゃない、
選べねえよお前、その時点で選別されてんじゃん
相当あるからねブルボンプチって、
それこそ私は霞しか食べませんがが来るよ
あ違う、
ブルボンプチ霞ないよ、
30もないわ24だ
あ誤差ここがそんなに、
うん、だから毎月24日が24種類にちなんでらしいですね、
あそういえばそうだ、あの CM で言ってたわ、
24種類って
あのちゃんが言ってたわ、
あのちゃんと出川さんがやってたんですよね、
そうその時やってた今言われてみればそう言ってた
あー確かにね、あとなんかもう25日とかもなんか10円カレーの日っていうのがあるな、
10円カレーの
10円カレーなんだそれって思ったんですけど、なんか10円カレーってのが提供されたらしいですね、昔昭和の時代に、で、通常880円の、ハイカラビーフカレーっていうのが、1973年以来毎年9月25日は先着1500名に限り10円で振る舞われてるらしい、
先着多くないけど
多いですね、今から急げってね、松本楼ってとこですかこれ、洋風レストラン、日比谷公園の開園と同時にオープンした日比谷公園内にあるレストラン、
ああそうなんだ
らしいですよ、もうこの情報を聞いたらもう今すぐもうみんな走って
行かなきゃ
行かなきゃですよ、もうこれは
瀬古広さんとして代表として食べに行かなくて大丈夫か
もう880円のカレーのためにねが10円になるからってね、わざわざ日比谷公園までその日行かなきゃいけないみたいなおかしな話ですけどね、
何万円損なんだよ
相当損ですよ行って帰ってでね、あとそんなのがあったりとかね、山田邦子の日だそうですよ、9月25日、
あそうなの、
邦子の語呂合わせで、
ああ邦子ね、納得、
山田邦子さん
めちゃくちゃ納得だったわ、
なんか友人の方がね制定したらしいですね、山田邦子の、
いい友達だわ。
ね、山田邦子さんの日だそうで、邦子で、邦子の日は、10円カレーが食えるよっていう覚えやすいのかな。
邦子の10円カレーだ。
全く関係ないですけどね。
関係ないね。被害に近い被害に。
相当に、あと、まあ、毎月25日だとしたらプリンの日だそうですね。おはようの乳業株式会社、が制定したというにっこりの語呂合わせだそうです。
あ、なるほど、何でもいけちゃう。
プリンを食べると思わずにっこりの語呂合わせらしいです、
それでプリンの日にできる強さ、
強いっすね。
強いっすね、嫌いじゃない。
いろいろジャージー牛乳プリンとかありますからね、おはよう、乳業は、まあ、食べてみるのはいかがでしょうっていうね、
そうね、せっかくだから、まあ、
そんな感じですかね、25日。
確かに弱いな。
なかなかね、山田邦子さんもね、好き嫌いでね、アンケート取るとも変な話ですし、プリンはどれ好きですかみたいなのは選べないしな、プリンも。
ね、記者が多すぎるからね。あれ、まあ、あれかな、あの、固めが好きですか、柔らかめが好きですかだな。
ああ、はいはいはい、確かにね、プリン。
弱いね。
弱いな。広がらないな。
だったら8月のアンケートでもやるわな。
まあね、そうなんですよ。だったら、まあ、困った時スプラのアンケートはまた今後もなんかやるかもしれないんでね。その時は、ああ、この人はそういうことなんだな、ぐらいに思っていただけたらと思います。
まあ仕方ないか、そうだな。
まあそんな感じで、ございまして、まあ、そんな感じでよろしくお願いします。
お願いします。
はい。はちひろと
シグのメッツラジ。
ということで改めましてパーソナリティアキロです。
こんにちは、マンスリーのシグです。
ということで、今回も、おしゃべりするんですけども、フリートークがあまりないよーって。
通りでさっぱり動いてるはずだな。なんか今日テンポがさっぱりしてないって思ったらそういうことなんだな、これな。
っていうことでございましてね、まあ、でもね、あのメールはね、来てるやつはあるんでね、やりました、
ね、
っていうね、先週読めなかったのが、ね、ちょっとあって、これをちょっとね、読んどこうっていうので、読ませていただきたい。
読みそびれが助かっていく。
読みそびれが今回命を救いましたよ。
いいね。
普通オタ来てます。お名前浜浜さんからいただきました。
わ、来た。
はい、救世主。
救世主
でございます。別ラジの皆さん、こんばんは。
こんにちは。
こんにちは。まあ、どのような時間か。お昼収録です今。はい、
前こんばんは、ね、リアタイしてみたらこんばんはだね、こんばんは。
はい、前回秋広さんが、一般ピーポーたちとカラオケに行った時に歌える歌がないんだよと嘆いておられましたね。
癖あるな。
確かそう、
まあ、嘆いてたね、うん、
伸ばし棒2つある、ニョロニョロが2つついてます。
あ、嘆いてるわ。
嘆いてます。なのでそんな時に使える程よい歌はないかなと考えてみたところ、別ラジの本編中にそのヒントが隠されておりました。
何、いつのだ。
ここ最近の別ラジで亀梨くん、中丸くん、のぶたをプロデュースとカトゥーンに関連したワードが3週連続で登場しておりました。
あれ、そんな出てたっけ。
そんな出てた。
出てた。
出てた。まあアパとか言ってたかな、そういえば。
ああ、まあそうだね、ノブタをプロデュースの話題って出たっけ。
ノブタをプロデュースに関してはプロデューサーから出たんだな、確か。こんなプロデューサーは嫌だね。
そういうことか。
亀梨くんに関してはもう3週前だともう分かんない。
そうだね、もう なんだろうね。
うん、と、カトゥーンに関連したワードが3週連続で登場しておりましたということで、もう皆さんも お気づきのことでしょう。ズバリ一般ピーポーに混ざっても惹かれることなく歌える歌はカトゥーンのデビュー曲リアルフェイスです。
そう、まあそうだね。
と思ったんですが、リアルフェイスはさすがに無難オブ無難すぎて、エンターテイナーである秋広さんにおすすめしたところで、はっ、まあ、かっこ笑いと鼻で笑われて一周されることでしょう。 アキロさんに認めてもらうにはもうひとひねりないといけません、そんなこんなで夜しか寝ないで探した結果夜しか寝ないでまあまあそう、
まあ、つまらな言語だ
結果ちょうど良い曲が見つかりました、それはリアルフェイスの作曲をした松本隆弘が所属するバンド TMG の今度リリースされるアルバムに収録される、なんだこれは、ギターヒーローという曲です。この曲は一体何かと申しますと、リアルフェイスのパロディに新たに英語の歌詞をつけたセルフカバー楽曲なのです。
おいや、リアルフェイスじゃねえかよ
次回一般ピーポーとカラオケに行った際はこの曲を歌っておけば、一般ピーポー、アキロがなんか英語の曲を歌い出したぞ、でもこどっかで聞いたことがあるようなサビが流れる、一般ピーポーたちカトゥーンじゃん、うぼーっと盛り上がること間違いないでしょう。エンターテイナーのアキロさん、いかがでしょうか。TMG 20年ぶりのニューアルバム TMG2 は9月18日発売。うーランティスかっこランティスではないです
じゃあなんでランティスって言っちゃったの一回気持ちは分かる
PS TMG2 には、キツメのおめこの元ネタでもある鬼滅の刃の主題歌を歌われている、リサさんがゲストボーカルとして参加されているのでアニソンファンも要チェックや。
ね、注射書いたな今、
パ
ロダイの一番いらない注射書いたよ
鬼滅の刃でドンでいいじゃん、ね、
なんでいらないコンビ入れてくれたの
あ、なんかありましたね TMG2 っていうね、タック松本さんですよね、言ったら、
なんか名前だけ聞いたことある、
タック松本のなんかあのアルバムとしてなんか出てたなっていう、20年前なんだっていう、今前に発売されたのがなんかあれそうなのかなっていう、 TMG1 ってのが出てたってのは、あんまあこれはでも違うわ、あのタッグ松本さんのなんか歌謡曲をなんかいっぱい入れたやつみたいなのがあったけど、あれ違うが、あれは違うんだ、なんかザードの人とか歌ってたりとかしてたやつがあったんだけど、あれは違うんだ。
あ、でもそれの系列とかじゃないの、なんか今聞いた感じ、
ね、ザ・ヒット・パレードっていうのがそれらしいんだけど、それはザ・ヒット・パレード2ってのが今度出るらしいですね。それはまた別らしい、 TMG ってのとは別、ロック松本さんの、TMG というバンドがあるっていう、それのアルバムが、9月18日に出るってので、それとは別で、今年8月28日に、松本隆弘さんのソロアルバムとして、ザ・ヒット・パレード2っていうのが出たんですね。だから今年ザードいっぱい、ザードビーズいっぱい出てんのビーズいっぱい曲出してんの、
なんか急にやる気になっちゃったんだ、
なんかねだからといってあれなんですけど、ビーズの曲を CD 買ったことないんですよね僕は。
そうだね、俺もだな、
あのどこの層が買って1位にしてるのかが分かんないのよあれ。
確かに、あ、でも、でも俺らの界隈狭すぎるからな。
まあ確かにそうなんですけどね好きな人はねいるんでしょうけどね、
どうなんだろう、昔からずっと好きな人がつないでるって感じかもしらんね。ほら、なんだろう、ファイナルファンタジーとか、
はいはいはい、
笛みたいな感じで。
ああ確かに確かに、
ああいうのってほら新規よりもなんかやっぱ昔からのファンが買ってるってイメージあるな。
そうそうそう、あそこら辺のビーズが好きになった人は何をきっかけに好きになったのかとか、なんかどこら辺に、まあアメトークでビーズ好き芸人とかあったけどさそれも見たことはあるけど、なんかどういうきっかけなのか皆さんね、どうしてお好きなのかっていうのは気になりますね。
そうね、まあでも曲自体は実際ねいいもんだから
いい、
ね、好きになる理由はわかるけど、確かにきっかけってどこなんだろうみたいなのが気にはなるね。
そう、まあネットが普及する以前の CD 世代のファンが強いイメージ、まあ確かに CD で買う人ってやっぱね、あの時期めちゃくちゃいたもんな。
そうだね、今はもう、まあ俺はあのほらシャニマスがあるから あれはそう、一応今サブスクでも聴けるけど、やっぱ現物持ってたい人間だから一応毎回 CD は買ってんだけど、
はいはいはい、
そうだね、それでな、一般系の曲を買わない人だからね
そうですね、まあ本当になるほどねと。SNS で見にくい、見えにくい、そのファンの人たちがね、
あ、まあ、あれか、まあ、あれか、その世代的に SNS 世代じゃないってことじゃない？
ああね、うんうんうん。
そうだからそういうので、いわゆるその若い層というよりちょっと、いわゆる 大人世代。
ああまあまあまあ。いや確かに曲はいいですし、別にそれをね、なんか固定にしてるわけでもないですよ、ファンの人たちを。
うん、
ただそう 見づらいなってだけなんでね、そのファン層が
見かけないっていうだけでね、
そうそう、周りにいないから、うん、
やっぱ見えないもんね、なんかね、自分たちの近くにいないとどうしても見えないものにはなっちゃう、
そうそう、見えないものになっちゃうから、まあ ないものではないし、うん、存在はしてるんでしょうけどね、
あるなと思うけどね、
うん、どっかでそうグレイとか、そうああいうなんかすごい野外でめちゃくちゃ人集めたやつとかね、なんか映像は見たことありますけど、うん、ああいうロックバンドとか、
ね、
なんかねっていう、うん、そんな話なんな、まあ別にカラオケの話から発生しちゃったんですけど、
確かに、
うん、まあ、カラオケね、カトゥーンの曲をね、ギターヒーローっていう曲をこれがカラオケに入るかどうか、まあ入るか
入るんじゃない、
やっぱね、うん、ビーズの曲だし入るか、ビーズというか松本さんですけど、ね、うん、
でも本来あれじゃなかった、絶妙に分かったり分かりづらい曲があるからだけど、
うん、
でまあそっか、ゆっくりリアルフェイスだと分かるからいいのか、
あでもこれって多分出落ちなんだよな、
うん、出落ちだよ、ね、だったらリアルフェイス歌った方がいいような気がする、
そう、俺が全部歌詞を英語で最後まで歌いきれるかっていうと心折れるよ多分
いやまあなんとなくいけるよ、や
ったら、うん、なんかね、うん、そんなことを思っちゃいましたけど、
うん、せっかくくれたメールにね
まあまあまあまあ
そうなの、まあ思ったことはちゃんと言わないと、
うん、まあそんなこんな感じのメールが来てましたっていう感じです、
うん、
な
るほどね、うん、
まあ他なんかありますか、なんか喋ること
なんかねあるかね、ほんとね今週ね仕事つれーっていう記憶しかない
よ、あら、
ああのね分かった、あのスタデューバレーをちょっと遊んでんだ。
あスタデューバレー、はいはいはいはい。
そう、それこそほら先週の放送の時にさ、放送の時かな、終わった後かな、
うん、
うちの推しがね、生放送ってか、V の体を手に入れてまして、
はあ、はあはあ、
菅沼ちさっていうのなんですけど、
あの方 VTuber、
あのね V のボディを誕生日に手に入れたんですよ、
はいはいはい、
でそれでちょうど先週にその実験的にっていうので配信をやってたの、
うん、
でそれこそ最初はエペやってて、
うん、
でやっぱちょっと回線とかがまだちょっと重かったからっていうので、
はいはいはい、
まあいろいろ実験してみようっつって、
うん、
最終的にあのスタディオバレーもちょっとやってたんだけど、
ああなんか先週その話ちらっと言ってたかな、
そうそうそう、ちょっとそれ見かけたからさ、うん、
はいはいはい、
そうだから、ああ久しぶりやるかと思って、
うん、
久しぶりにやったら時間が解けてるよねっていうだけで、ね、広がりはね、うん、ないよ、
でもスタデューバレーは本当にそう時間解ける、これオフで言ったかな、多分オンで言ってない気がする、うん、なんかその僕がスイッチを買った時にマリオカートと一緒に買ったんですけど、
うん、
それ以外になんか他にゲームあるかなって思って調べてて、なんかダウンロードでできるゲームないかなって思って、うん、インディーのゲームがあると、で、うん、それスタデューバレーがおすすめですっていう感じで書かれてたから、うん、あそれちょっとやってみるかって思ってやったっていうのがね、マリオカートかスタデューバレーかっていう当時はね、俺が
変な
スイッチ買った時に初めて買ったそのスタデューバレーで、めちゃくちゃなんかこう時間解けたなっていう思い出はありますけど、途中で止まってから、うん、今ストーリー的にどこまでだっけっていうのがもう分かんなくなって、もう多分
あそれもねあるね、うん、止めるとそうなっちゃうんだよな、
止めると今自分が何を育ててて季節は何なのか
そう意外とあれなんだよね、やることがさ、
うん、
やろうと思うとタイトなんだよな、あれな、
そういっぱいあってダンジョンとかあるしさ、
うん、
あそこでなんか金策することもあるし、
うん、
あれ今日って何するんだっけみたいな、多分ね釣りをしてる途中でセーブして終わってんだよ多分
はいはい、
あれっていう、俺はこの後何をすればよかったんだろうっていう、だからもうそこで
ね、何でもできちゃうからさ、今俺もそれだからちょっと止めたの、
なんかね、どうやらアップデートされて複数人でできるようになってるらしいっていう情報までは聞いてる、
そうなの、
なんか
あれなんだ、鈴木達久さんと、あとハルくんも手に入れてんだ、
へえ、
最近
確
かに見に行ってないよ、放送やってたけど、
ああそうなんですね、そう その方とかだもんね。ああ、うん、放送されてるんだ。へえって。
昔はだから西谷さんはね、あれをガチャ爆死配信をねよく見てた。ああまた爆死してる。
鈴木達也さんってね。うん。うん、あれリサ？
なんでリサを挙げるんだよ。別に達也さんの話でいいだろ。
いやなんか
話でいいだろ。
あれさっきの。さっきのなんか メールからまたなんか妙に繋がったなっていう。
リサの話してた、そういえば。
あ、ごめん。ちょっと頭なんかこう、よぎっただけなんでね。なんも関係ないですけど。
うんうん、そうだね。
配信してるんだ、へーっていうね。話で。いや、僕もね、あれですよ、言ったら、この前、ゲームの配信のやつを YouTube に上げたんですけど、
うん、
バロラントをやったっていうね。
あ、バロやってたんだ。
バロをね、初めてですよ。うん、ちょっとやりまして、これもまた、はい、風穴真城さんが参加型やるぞってなって、
わー出た
出た、
どうせそんなことだろうと思いました、
ですよ、だからやったんすよ。やって
自発的にやるはずねえもん。
自発的にやれないもん、あんななんかもう足引っ張るだけなんだもん
やろうと思うんだったら多分俺らを誘ってぐらい
ね。うん、なあ、その5人集まる、うん、バロラントやろうとして、
そこなんだよね、うん、なんかまず、いやちょっとやりたいんだけど、うん、1回俺がやったことあって、あ、思ったより長いんごねえなのと、これ多分ちょっとノラきついんごねえってなって、
そうい
いやになって、
うん、あとなんかほんと民度がなんかあんま よろしくないイメージ、
うん、怖い
怖いノラの民度ちょっと怖い。
でもね、多分ちゃんとやっていけば大丈夫なんだと思う。
うん、だからまあ本当にその風花さんはなんか前からバロラントをミリシラのリスナーでやらせてみたいって言ってて、
はいはいはい、ちょうどいいんだ、
そうそうそう、ということを言ってて、そういう企画を前からやろうと言ってて、ようやくなんか今回実現したのがその風花さんとチーム組んでやるっていう配信だったんですよ。でだからその今回やってなんかまあ本人もねなんかちょっと俺も足引っ張ってっかなと思ってたけど、本人が楽しんでたから、あ、いいんだこれでっていう、
まあならね、
うん、いや、まあ、私が初心者の時よりもみんなうまいねみたいな感じで褒めてくれて、
上手じゃん、オタクの扱いが上手じゃん
めちゃくちゃなんかこうよいしょしてくれるんですよね、リスナーを、参加リスナーをね、本当嬉しかったんでね、うん、うん、このアイテム使ってから初心者だし、それは初心者ストリートファイターみたいなやつでしょ、野田くりがやってる初心者じゃないやつがいるって、こいつ失格ってなんか初心者じゃないことを疑われるみたいなやつね、
ね
どういうことみたいな、
嘘つき初心者嘘つきね、
初心者しか入ってはいけませんみたいなやつね、いや おかしいだろうって思いますけどねでバレた瞬間に急に強くなるみたいなねリスナーが
嘘つき、やっぱ嘘つきじゃねえか
よっていうやつでやってたんですよね、なんかね、うん、それ関係ないけどね
、バロもねやりたいんだけどね、あれで、ね、なんだろう、ね、いわゆるなんかちゃんとした自由ゲーだからむずいな、
はいはいはいはい、
そうやっぱね、あれなんだよ、なんかね、エペがさ、やっぱいわゆるほんとカジュアルじゃないか、アーマーとかがあって、
ああそうそうそうそう、
うん、多少ガバでもね、
そうなんですよね、うん、バロはね復活もできないし、
そうそうそう、そこがね
一発打たれたら終わりだしな、うん、
だからねちゃんと腰据えて、うん、みんなでやろうってなったらいいかなっていう感じ、
うん、本当にね何も分かってないから、まだ僕バロラントに関して人のプレイを見てなんか、あ、ヘッドショットした方が倒しやすいんだなぐらいの視界を、うん、
普通の銃を使うゲームは基礎じゃん
分かってないなんか何の武器がいいのかすら分かってないから、
うん、あ、それはそう、まあだからその辺をもうちょっとちゃんと学んで戦い方とかを学べばいいんだろうけど、
そうそうそう、
ああでもね
武器の違いとかよく分かってないのよ、
そうなんだ、
だその
ラウンド終わったら復活するのは当然なのよ、
終わったらそれ
はそのぐらいは知っとらい、
それ知ってら復活しないやつがいるかいってね、うん、だ
そうやけど、
あと何だろうな、そのキャラクターそれぞれな、うん、何が強い、なんか特殊ななんかあるんでしょ、なんか 特殊能力が。
まあ俺は分かんないけど、まあ、見た目が好きだからっていう理由でキルジョイ、うん、キルジョイがいい。
あとなんだろう、ウルトの使い方が分かんないっていうか、ウルトがたまんないのよ。あれはなんだろう、
ウルトなんか弾とか拾うんじゃなかった、
ため方が分かんない。あ、なんか落ちてるの拾えばいいのか、
うん、とかだった気はするけど、最近またね、本当に初期にちょろっと触って、うん、あれだから、また入れるだけ入れるかな。
だから、ね、分かんねえなーって思って、全然、分かんないままになってるっていう。う
ん、まあ、それ触んねえとね、分かんないからね。
うん、
そうだね、さあ、お兄の座学会はね、そう、ちょっと座学会はあった方がいいかもしれない。
いつかね。だから、それは何、実践をしながら、それともなんか、これおすすめ動画とか教えてくれたりするのかな。
やっぱ、なんだろうな。あれってのかな、なんか練習モードというか、なんか。
なんかね、みんなで パーティー組んで練習できたらね、射撃訓練所みたいなね、あればね。
あ、そうそうそう。
エペはね、あるからね。
そういうのがあると一番いいんだよね。
うん。
まあだから、一応とりあえず入れとくことか。
うん。まあ、そうですね。
俺も、そう。エペは、あてじゃない、バロはたまに見はするんだよ。あのフルコンさんとかがさ、あの日光崩壊で
なるほど
たまにやってたりするから、それを見るんだけど、結局なんかそれも雰囲気で見てるからね。
うん、なんか本当、全然わかんねえっていうバロラント、まあそんな。
今ね、バロもね、やりてえとは思ってはいるんだけど、うん、まあでも今はそうだ、やるゲームがもう今エペとデドバでパンパンって感じ。
ああ、ほんとそう。あの、いろいろやるゲーム多すぎる問題はあって、僕もだってソシャゲめちゃくちゃやってるもん。
そうね、
ソシャゲやってるもん。
はい、やるか。
スイートホームメイド、スイートホームメイドとみなしごの仕事ってやつやってる今。まあみなしごの仕事っていうのは、まあ周回系なんで、クエスト周回系なんで、もう、その放置してたら全然いいんだけど。
まあどっちかというと、スイートホームメイドも、まあまあ、あれ、時間潰しのためじゃないのとは思うけど。
時間潰しというか、うん、まあ、全満タンになったら一気に使って、なんかもう、イベントのアイテム、うん、ゲットしてぐらいのやつなんだけど、うん、今、それぐらいになってるけど。
まあ、そうか、イベント走る項目があるもんな、一応。
そう、イベントをね、走るっていうことをしてて。
すごい容量が多いもんね。47キロ出てましたよ、ライブ。
ああ、でかいね。もう、外付けに入れてますけど、僕は。
そうだね、やったからね。
うん、外付けに入れてはいるんだけど、やっぱ、初めてだと起動するのに、2試合分ぐらいフリーズするっていう
。
フリーズしてた。で、あれ入れないってなったら、どうやらそうらしい。で、なんか、それでなんか、試合放棄とみなされて警告が出るっていうね。試合後に。出てましたけどね。なんかそんなことがあったな。まあ、バロラントはね、お兄に聞くとして、まあそんなゲームいろいろね、みんなやってるかいっていう話ですね。あとエーペックスもね、なんか最近もまたあれ、なんかアップデートされて、ちょっとね、なんか一応なんか昨日やってみたけど、なんかすごい重かった。重くてね、っていう仕草き反応あるかな。あれ今シグさんの声が聞こえてないですね。あれどうしたシグさん。シグさんの冷圧が、あれあれこれ事故ってます。今なんかダウンロードするみたいな話とかをしてたんですけど、あ、パソコン落ちた。今LINE 来ました。パソコンが落ちたそうです。ということで、なんかいろいろつないでいく作業になるんですかね。ここを使うか使わないかは分かんないけど、ボロンっていう音してしましたよね。あれはなんかインストールするみたいな、話はしてましたけども、っていう感じで、ございまして、あと何ですかね、まあ皆さんね、どんなゲームやってますかっていう話なんですけども、グッドオーバーさんは悪の女幹部を少しと神プロやっててみなしご検討していますと。ああ、そうなんですよね。悪の女幹部結局インストールしてないんですよね。やってないんですよ、僕。で、それでいて、みなしごをやって紙プロもやってて、ああ戻ってきた。
ちょっとね、パソコンが落ちたので、今スマホから入り直
す。あ、今スマホでしたか。ああ、なんか聞こえが違うなって思ったらスマホだった。
音の大きさとか大丈夫そう。
音はもうさっきと大丈夫です。こっちでそれは別に下げることできたりもするんで。
あ、そうです。じゃあとりあえずこれで
い
こう。
はい、うん、
いつ復帰するか分からんから、これだったらこのまま。
何で落ちたんですか。
多分なんかさっき結構ね落ちがちでね。
ああ、
だからそれこそね、今ちょっとパソコン買い替えようかなと。
あらあら。
だからそれこそね、ちょうどいいや。なんか今ちょうど落ちた機械だし、ちょうどだからバローもそれで入れ直して、もうちょっとスペック上げて。
ああ。
別にまあ、いや今でもできると思うけど、まあ容量を増やしてできるかなと思ってる。
はいはいはいはい。なるほどね。
でもまあね、分割で買うにしても高いからなと思ってね。
うん。
で、そう。
ああ、パソコン、
ね。あれなんだ。今ね、そう、ちょうどあれなんだよ。今日はなんだっけ、スマホの替え時プログラムプラスってさ、
うん、
これをスマホを新しくするか、でも、ノートパソコンも、なんか新しい、据え置きのパソコン欲しいな、っていうね、この気持ちもありつつね。
うん。
その熱でやられてると思う。
ああ、パソコン、ほんと、シグさん、いつ買ったやつです？
でもこれだともう5年ぐらい前。
5年でそうか、買い替えか。まあそうなるか。
あ、毎日ヘビーユースしてるからね。
ああ、なるほどね。まあゲーミングですしね。
そうそうそう。結構まあ無茶な使い方とかもしてる。だからまあ替え時かなという感じもありつつ。
なるほど。ああ、まあね、その、まあグッドオーバーさんもパソコンが疎いからこういうトークが何気に嬉しいって。僕も本当疎いっすよ。本当、間に合わせで電気屋さんで買ったやつですね、僕も。
そうね。
そうなんですよ。急に動かなくなって、編集が毎週あるから、これはもうなんか、ね、どうにかしてねばって思って、間に合わせで電気屋さんに買い走ったっていうやつだった。
うつらじへの熱意。
うん。っていうことがあったんでね。でもこれはね、今、パソコンで録画してるから、
うん、
パソコン的には、だからこの動かなくなったら、
うん、
どうしようってのは正直あるよね。
そうね。
まあぶっちゃけ、まあ今、うん、ツイキャスでもうだから予備ですよねこれ。ツイキャスで配信してるやつの、うん、をアーカイブとしてちょっと抜き取ってなんとかこうデータ、うん、音声データにしてやるってのが、うん、まあ最悪な手段ですよね。
そうですね。
まあそのためのツイキャスってのもあるかもしれない。
なるほど。確かに保険でもあるか。
うん、ある意味保険です。
疑似生にもなる、生でもできるし。
そうそうそう、アーカイブを、パッケージとして、なんか、そうそうそう、保険としてね、もうできる
という
。
これは、そっか、そう言われたらすげえ合理的だな。
このデータが吹っ飛んだ時のための、
ね、
録画できてなかったってなった時。
そうね、一応配信があれば、確認はできるってことだよね。
そうそうそうそうそう、配信データを、なんか、持ってくることもできるから。
うん、合理的だったの。
意外とね、意外とそういう意味では。
意外と合理的な。
ねえ。
ちゃんとね、意外とね、意外と賢さ出してくる。
なんか、そういう側面もあったんですよっていうね、へえっていう、アーカイブは残さないと言いつつ、ね、もしもの時は、ね、アーカイブを復活させるというね。
あくまで非公開っていうだけ？
そうそうそう、非公開で、まあ、
うん、
多分2週間ぐらいで消えるみたいな感じですね。
ああ、そうなんだ。
だからまあ別に。
逆に言えばそこまでは聞こうと思えば聞けるのか。
聞こうと思ったら、こう公開してないだけで。
うん、うん。
録画の設定というか、まあ、公開しようと思ったらできます。う
ん、あ、なるほど。そんな感じで、公開してないだけか。
そうそうそう、そういうことです。はい、まあまあまあ、そんな、裏話でしたけど。
うんうん、
まあまあまあ、まあ、ぶっちゃけなんか、まあ、エロゲーある分にはね、うん、普通にそんなスペックなくてよくないかっていう話ですよ。あともう
だ、まあそうだね、
うん、
そこまでね、あ、だからあれじゃない、エディット系のさ、うん、3D ゲームある、う
ん、ああそれが一番
カスタムメイド、ね、カスタムメイド、うん、
はいはいはいはい、
そうだね、ああいうのじゃなきゃ、そっか、別に、ね、
確かに、
なんかもね、
そうですね、あれ系をまだ試してないな、そういえば。あれもやってみようかな。うん。あれもやってみようかなと思いつつ、あれってどうなんだろうって、なんかストーリーがあるのかなっていうのちょっと分かんなくて、全然放置してるってね。
あれ、なんかね、やったってやったことある。
ああ、なるほど。
だから、ストーリーどうだろうな、ものによるかなって、うん、なんか、カスタムメイドは、ちょっとあった気がする。
うん、
一応、なんか大まかな流れみたいなやつは。うん、でも、多分、普通のエロゲとかほどはないっていう感じ。
まあまあまあ、そこら辺のこともね、わかんないなーって思いながら、まあいろいろやってみなきゃね、わかんないもんですね。
そうよね。
そう
何事もやってみなきゃではあるよな。
やってみなきゃではありますけどね、いろいろやることが多くて、そこまで手が回らないでございます。
やりたいことって意外といっぱいあるもんな。
やりたいことってあるんですよね。そうそうそう。それはそう。いっぱいある。なんか、もう時間さえあれば。あと映画とかも見たい。いっぱい。映画も見たい。
姉は、わかる。
うん。ああ、そうだ。映画の話であったわ。うん、フリートーク1本できます。
あった、生まれた。
デッドプール&ウルヴァリン見ましたよ。
あ、見たんだ。うん、あ、見てねえ、そういえば。見たいと思ってたの。
いや、面白かった。いや、デッドプールは、ちなみに、シグさん見たことは、
うん、見た、ね、今2、1個目は見た。
うん、1、2あるんですよね。
そうだね、そう、2を多分ね、タイミング逃して見てないんだな。そう、多分見た記憶がないから。
ぶっちゃけ見なくても大丈夫っちゃ大丈夫ですよ、あれは。
まあ、雰囲気だと思う。
ね、デッドプールウルヴァリンは、見た後で、あれってどうだったのみたいなのは解説とかもあるんで、そっち見ても全然ありかなと思うんでね。
うん。
わかんないならわかんないでっていう感じで。うん。
でも見るんだったら正直見てから行きたいからな。
あ確かに。まあ、ディズニープラスですかね。手っ取り早く見るな。
ああ、ディズニープラスか。
そうですね。
あれの、
もうマーベル
なんで。デッドプールとかない感じに。そうか。
そうそうそう、
ネットフリー。あれ、マーベル。
そうそう、マーベル。もうマーベルなんで。そう、ネットフリーで、ネットフリーみたいな感じですよね。月額のサブスクなんで、ディズニープラス
ね。それ、ネットフリーはついに入っちゃったけど。
ああ、ネットフリーに入ってるんですか。
うん。なんだかんだで、しばらく。
ネットフリー。
てか、あれだよ、そう、ニコリビオ見たよ、ニコリビオ。久しぶりにアニメを見た。
見たんすか。
もともと見たかったやつからね。
はあ、ははあ。
でもやっぱ映像化されてめっちゃ良くてさ、
うん、
でだからそう今日帰り単行本を読み直してたのよ。だから
あそう
ちょうどこの先からそう、ね、だからいわゆるそのコスプレのアニメではある、
うん、ほうほうほう
なんか最初はなんかいわゆるほらのおバカいあお色系おバカ系の作品かなと思ったんだけど、うん、進むにつれてマジでさスポコン作品になってて
へ
これがねだいぶ熱くて
ああもうそれはもうプレゼンしてくださいもう皆さんに
そうねした方がいいかもしれない、う
ん、ネットフリックスで見れるんですか
今ネットフリで見れるでも多分いろんなやつで見れるよ
ほうほうほうほう
でもそもそもネットフリでも見れててで今ね2クールあんの継続2クールで、
うん、
で今ちょうど1クール目が終わりそう
ああ
でそう最初の方はそれこそだからあちょっとなんかラブコメ系のちょっとエッチなラブコメかなみたいな感じなんだけど。
ほうほうほう
ちょっと、進むごとに、やっぱそのスポコンなとことかが出てきたりしてて。うん、そう、そうだ。6月かな ?6 月にその、なんかいわゆる放送前上映会みたいなのがあって、
はいはい。
行ってきたんだけど。
うん。
大体ってほら、1話の先行公開するじゃん。
そうですね。
そう、その時の上映会が7話、8話だった。
え?あれ?
そう。変じゃん。
変ですね。
でもその7話8話って、この 2.5 次元のリリサっていう、この作品の良さが出てくる。
本
当に、はいはい、いわゆるこの作品がスポコンであるっていう風になり始めるところの結構いいところでさ。
はいはいはい。
なんか運営がそれをやってくるってことは、あ、この作品を可愛いちょっとエッチアニメで済ませる気がないんだなっていうのを見て、これはっていう期待が高まったっていうね。そういうね、上映会があって。
はあ、はあははあ、はうわあ
公式アンバサダーにえなこっていう
えああコスプレだから
そうだからえなこをスマホで写真で撮れた不思議な回だ
マジ で,
あでこの前そう第2回があってそれもコスプレイヤー写真撮影会もついててちょっと行きたか
った、今
楽しいな
僕はえなこさんを知らないふりの方が良かったですかえなこさん
なんでマジラボをやろうとするんだ
マジラブの。
えなこさん。
お
お、有名な方なんですか。
存じ上げないんですけど。
童貞出てこなくていい。
何も知らないプリをする童貞。
えなこ。なんかよくわかんないけど。
お綺麗な方ですねってみたいな。
綺麗な方なんですね。じゃない。
気になる方はマジラブのえなこさん回とかその前の回とかをね
聞いてみたいなリスナーのキモい動きが見える
キモいリスナーばっかりが出てくるっていうね
そうでもそのえなこさんがその公式アンバサダーとかやってて、うん、だから割とちゃんとそのコスプレとかにすげえ真剣に向き合ってるねなんか作品で、
はいはい、
だから、なんか、もしかしたら、だといわゆる、なんかベタベタラブコメかな、みたいで、
うん、
いいかってなりがちなんだけど、
はい、
それこそ、だから、その、ちょっとやってくるにつれて、スポコンが出てくるっていうのが、よくて、
うん、
で、これが、分割じゃない、はいはいはい、普通に継続2クールなんだけど、
はいはい。
が、まあ、ちょうど今日じゃないわ。明日の夜に12話かな、
うん、
があって、まあ、大体前半終わりって感じで。
はいはいはい。
ちょうどね、俺の好きなキャラがその、後半のクールで出てくるの。
へぇ。
なんか本当で、で、実際そこの、なんだっけな、そう、だからあのイベント変だったんだよ。
へ
ぇ。濁り火の沼に落とそう回っていう回だったんだけど、
は
あ、アニメの先行上映がまず7話、8話っていうよくわかんないじゃん。
うん。
で、いわゆる声優生アフレコのコーナーもあったんだけど、
はいはいはい、
生アフレコのやつが20話のワンシーン、なんでなのっていうなんでなのなんだけど、まあ納得なんだよね、シーンとしてはすごいやっぱいいシーンだったから。
ああ、そうなんですね。
これがね、せっかくだから見てほしいから何とも言えないんだけど、
うん、
まあ言えることは本当になんかすごくなんか、ああ、はい、なんか日常ラブコメコスプレアニメねっていう感じで見てると、割としっかりとしたスポコンだったりとか、いわゆるそのキャラクターとかが、その、まあ、まあ、ちゃんとしっかり悩むし。
はいはいはい。
だから、ね、なんかシャニマスの時もそうなんだけど、やっぱちょっと人としての等身大の悩みだったりとか、
うん。
ああ、こういう悩みあるよなっていうのが、結構みんないろんなキャラが、そういうのを抱えてることで、
うん、
で、
はいはい。
で、俺のその好きなキャラが、その、ノノアっていう、
うん。
キャラがいて、それがこの後音出てくるキャラクターで、
はあはあ、
そう、それがね、偶然 CV 鈴代さゆみになって笑っちゃったんだけど、
鈴代さんか、
はあ、はあ、と思ってた、
そう、
でもその子が、だからね、概要を言うと、その子ってちょっと、いわゆる友達作りが少し苦手な子なんだけど、
はいはい、
その、コスプレをして自分が変わって友達が作りたいぞっていう子が踏み出す話が、なのよね、その子の話って。
はいはいはい。
で、それを、なんか、アニメ見たら見たくなりすぎて、さっき読み直したんだけど、ちょうど。
ああ、原作は、何巻ぐらい？
今はね、十何巻か、ちょっと待ってね、今ね、確か20巻くらい出るのよ、次に。21巻か。
連載中？
そんなに出ない？連載中。
ああ、
それがね、なんと聞いてください、あのね、
はいはい、
この先ね、ジャンププラスなんですか？
ジャンププラスですか？長いっすね、それにしては。長くやってるんです。
ジャンププラスって、配が無料なんですよ、全話。
あら。
そう。ということは、つまり、今、ちょっと気になるなって思ったら、ジャンププラスアプリ入れて、
うん、
読めば、最初から最新回まで終える。
はいはい、はい。
ジャンププラスの大好きなとこそこなのよ。だからね、結構、だから、いわゆるちょっとスポコンでもあり、やっぱその、なんだろう、自分と向き合うっていうのが、なんかやっぱみんななんかやっぱちょっと自分のデメリ、ね、マイナスにな、思うことだったりとかと向き合ったりするっていうの。
うん。
やっぱそれを解決して超えていくっていうのが、やっぱそういうドラマがすごくしっかりしてるのがやっぱ好きだな
っ
ていう。これは、よかったらみんなも見てほしい。そう。そして漫画はそう、ジャンププラスだから見れるから。うん、ぜひ見てほしい。
もうおすすめ。すごい。熱いプレゼンが、していただきました。本当にすごいな、ありがとうございます。
ちょうど話題が思いついてよかった
ちょうどあったなさあ、そんな感じでめちゃくちゃ喋ってますよ。意外とめちゃくちゃ喋りました ね、
ね、そうでしょ、話題ないって言ってもね、こう言って思い出してくんだから
すごいね、いろんな呪術なぎにいろんなことをね、思い出しては喋ることができましたさあやったねっていうことで、ございまして、じゃあコーナー行きましょうかね。はい、別ラジ大喜利の
コーナー、何のコーナー、
別ラジ大喜利のコーナー、どうなんですかね、俺バカだから分かんねえけどよに続く言葉を何か言ってくださいで今回は募集しましたけども、ね、俺バカだから分かんねえけどよ、なんで鈴代さゆみがご報告を手書きで書いたらなんか炎上してんの
ね、あの作品もともとそういう演出してたのにね。
演出しててね、うん、なんかそのね、ちょっとピリつく界隈ってなんか結局手書きでドキッてしてる界隈、うん、なんだろう、ドキッてするまではいいんだけど、
うん、
うん、なんだろう、そのそれを なんで宣伝かよみたいになるのもね、どうなんだろう、うん、いいじゃない宣伝
エンタメの死んだ世の中だよって思っちゃったもん ね なんだから俺も出た時、おっと思った後に、その後にさ、冷えたネズも出たから、おっちょっとコラマイ結婚したけど。
コラマイ。コラマイだ。
コラマイ2人ご報告出たけど、
と思いながら。ね。うん。それで
だ、ちょっと面白かった。
うん。なんだろう、そこに文句言ってるやつは、ねえ、ちょっと、なんだろうなっていう。
ね、
なあ、僕はちょっともう粗品の言葉を借りて、ろ過完了っていうことだと思うんですよね。
うん、俺もね、そう思ってる。
うん。そういう人をふるいにかけるべきだと思った、
うん、正直そういうこと言う人って
ああ分かんないな、なんとも言えないか、
なんとも言えないし、ちょっと
なんかそういう活動をしてないでしょとも言いたいけど、してるやつもいるわよ、
ちょっとね、声のでかい人はいっぱいいるよ、うん、
でもまあそんなことで、いやでも正直俺はこうそういうそんなごときの苦言で、
うん、
なんか収まる世の中じゃないって言ってほしいなと思う、
うん、いやや
っぱね、うん、ああいうなんか粋なね演出はいつでもできる世の中であって、う
ん、本当にあのみんな、うん、あの作品が決まるたびに手書きでご報告してほしい、なんだったら、
うん、むしろね、
むしろ
そのぐらいしていいと、
バンバンバンバンして、そのうち結婚も同じフォーマットでやればいいんだよ、
うん、そうそう、まあ新作で、結婚って
そうそうそうそう、もうあれはもう本当に、あとあのご報告のアニメあったじゃないですか、結婚がうんぬんかんぬんのなんか、
うんう
ん、あれの一番面白かったところは個人的にね、うん、あのその公式のツイッターに大塚芳忠さんがご報告手書きで上げてるんですよ、
うん、いやてか全員あのね、うん、あれキャスト発表されたら全員あれで上げてるはずね、
そうですそうです、あのあと個人のアカウントがある人はアカウントで報告してるんですけど、
うん、そうそうそう、
大塚芳忠さんだけ多分個人ツイッターがないから、
なるほどね、
公式がポンって画像上げてるんですよ、
おもろいな、
いやそれが面白かったな、
もともとやってたから、そんな、あでもね、知らないけど、まあ確かにそうだね、あそこの鈴代ファンは荒れるやつもいそうだなっていうの納得したから、うーん、仕方ないかと思いつつね、
うーん、もうなんだったらもうずっとなんかそれ続けてほしい手書きご報告続けてほしいって思ったっていうね、やるならね、
どうしてもさ、どうしてもほらこの世の中ってさ、弱者オタクが集まりやすい人っているから、う
ん、あ
今すごい暴言を言います、
あとなんだろう、結婚したらもうファン辞めるって人いるよな、
うん、しょうもないね、
それもちょっとな、うん、
あれお前本当にファンか、
うん何を求めてんだって、処女性をそんな求めてんじゃねえよってね、
ええ、
思いますけどね、
気持ち悪いね、
ちょっとね、言葉が強いかもしれないからもういいか、
ちょっと待って、そうだね、ちょっと言葉強くないんだけど、それ俺らバカだから分かんねえからさ、すまん
ない、俺バカだから分かんねえけどよ、
俺らバカだから分かんねえけどよ、
おおっていう
暴言、言葉強くなったかもしれないけど、ちょっとごめん、俺らバカだから分かんねえんだ
バカだから分かんねえはい、さあ
そんな冤罪符使っていいわけじゃない
そんな隠れ蓑のような言葉ですかね、はい、はい、いろんな方からそんなネタをね、いただいてますんで、読んでいきたいと思います、
はい、はい、
まず山谷さんからいただきました、
お、はい、
はい、俺バカだから分かんねえけどよ、どうしてお日様西から昇って東に沈まねえんだよ、
バカボンの方なの、
バカボン西から昇って東に沈むっていうのは、うん、バーコードね、うん、バカだから分かんないからっていうことなんですかね、
それは真面目にお勉強した方が、
はい、あと来ました、
急にはね、手には好転っていうのがあってね、
そうね、
手と好転っていうのがあってね、
でも分かんないもんは分かんないもんねっていう
天体のことをね、まず教えることから、
西と東は分かるんだっていう
、ね、そうなんです、方角は分かるんだ、
そこは分かってるんだねっていうそこは賢いんだねっていう話ですよ、はい、続きまして山田さんからいただきました、俺バカだから分かんねえけどよ、どうして声優オタクは女性声優諸女説をかたくなに信じるんだよ、
あれあれ
あれなんか来てた、なんか来てたな、これ
俺このネタ知らなかったんだけど
俺もちょっとあれってなんか来てたな、
あれ予言者かな
予言者かな
予言者だったかもしんねえ、俺
すごいな、うんでもね、山さんすごい尖ったネタ来るね、うん、来てました ね、びっくりしちゃった、
でもね、そう、つまりやっぱさっきの流れはやっぱ別ラジらしいということ
ですね、らしいという、いやまあここに着地するとは思わなかったですけどね、うん、
びっくりした
いや、バカだから分かんないけど、みんな、
そう、だって秋広もなんだかんだ
作家だけど見てないんでしょ
そうそう、いっぱい来てたなぐらいの目の通し方だったから
あの件数だけさらっと見てね。
そうそうそうそうそう。
ああ
見ては忘れるから本番に残しておこうっていう、ね、感じなんでね。
この上で俺も引き当ててるの意味わかんねえしな。ちょうどその話だったしな。
そうタイムリーというかね。うん。
すごいでしたね。山谷さん予言者、山谷さんも俺らも予言者だったかもしれない。
予言者でした。はい、じゃあそんな感じで、続きましてですね、山谷さんからいただきました。
はい、
はい、俺バカだからわかんねえけどよ、どうして女性声優は秋になるたび月見バーガーとハロウィンに命がけになってるんだろう。
女性声優に限った話じゃない、
声優に限った話じゃないけど、多分 SNS で月見バーガーの写真とか確かにある、うん、テリタマとかある、
うん、もうね、確かに松江里さんも絶対季節に1回はチキンバーガー食いたいって言ってたし、俺も今日ちょうどチキンバーガー食いたくなって俺も食ってきた。
食べたくなってくる、確かに、
うん、っていうことは俺も女性声優ってこと。
ほら、なんだろう、あの女性声優にマクドナルドはちょっとマージン渡した方がいいですよ。
うんね、
うん、
現にそこでちょっと回ってるからね。
うん、そうそう、あとハロウィンの
なんて、そう、うん、まあでも美味しいもん、
うん、そう、チキンバーガー美味しい。
女性声優に限った話じゃない
ないけどね。あとなんかハロウィンのコスプレ的なやつもたまにあるよね。あれはでも、うん、ファンサービスだよね。
ああ、あれはファンサービスだね、うん、番組とかでもね、
そうそうそう、あったり、うん、まあラジオと声優ラジオとかもやっぱハロウィンネタとかもあるから、
そうそうそう、ラジオだっつったよ
ね、ラジオなのにねってなんか、うん、あったりしますからね。そういう作家さんもそういう季節ものとか、うん、そういうハロウィンも一つの季節ものとしてね、うん、なんか企画として盛り込んだりもしがちっていう話ですよね。
そこも含めてだね。
ね、そういう声優業界にハロウィン、まあ ブームというか、まあまあ一つの文化ですね、これも。
これはまあそうです、声優業界というかだね。
ね、そんな感じですね。
メディアの文化。
まあそんな感じですね、うん、続きまして山谷さんからいただきました。
おい、
俺バカだからわかんねえけどよ、どうして和田アキ子は髪を伸ばしてツインテールにしねえんだよ。
なんでしてほしいの。
してほしいの。ねえ、わかんないけどちょっとバカすぎますね。
より可愛くなっちゃうかもしれないけどな、スカート履いちゃうと。
まあまあまあ、ちょっとね、あの、そうね、可愛さがその伝わっちゃうからかな。
やっぱそうだね、ちょっと強さ出していかないといけないかな。
ちょっとね、うん、和田アキ子さんはご意見番というね、うん、そうそうそう、ちょっと強いポジションってあるからね、うん、
じゃないとね、そんな可愛い感じになっちゃったらね、みんなほら、あの強い意見とかしっかりした意見したのに可愛いしか言えなくなっちゃう。
そうそうそうそうそう、
アキ子さん可愛いにしかならない。
脳死で、
これはダメだ。
みんながね、うん、まあ、アッコにお任せも終わるらしいですね。
ああ、そうなんだ。
ね、ちょっと全然知らなかったけど。噂なの？本当なの？本当なの？マジで？って思ってますけどね。
ほら、やっぱあれだよ、ほら、アッコに任せってことは、ちょっとワンオペをさせすぎたってことじゃないです
か。ちょっと任せすぎ
たかな。任せすぎたってことで。
うん、うん。次は、
次、ローキにバレたんだ、ローキ。
確かに。次は誰のお任せなのかな。お任せになるのか、
誰のお任せかな。
ね、さあそんな感じでございましてね、続きまして山谷さんからいただきました。
はい、
はい、俺バカだからわかんないけどよ、どうして女の人は毎月たくさん血を流してるのに死なねえんだよ。
その分生成されてるからね。
なんか、うん、そのちゃんとそういう体になってるんですって話ですね。
まあ、そうだね、そこの原理は理解してるのに、血が供給されてるということには知らない。
うん。なんですかね、
確かにバカかも、
ね、ちょっとしたまあなんかバカが露呈する話なんですかね。わかんないですけど。ね、なんか、まあまあまあ、ここら辺は僕らもわかんないところはわかんないけどね。
そうだね、
うん、まあそれは女の人に聞いてくださいっていう感じですか。
これはね、そう、
うん、ね、まあでもたまに貧血の人とかもいますからね。うん、
うん、
そうそうそう、まあ死にはしないです。
そうだね、
死にはしないです。そんな血の量で死にません、人は、
うん、
はい、そんな感じでございまして、続きまして山田さんからいただきました。
はい、
俺バカだからわかんねえけどよ、源氏物語以外に名前は知ってるけど誰も読んでいない本って他に何があるんだい。
詳しいね。
詳
しいね。
ちょっとピンポイントで詳しいな。
狭いね。
源氏物語以外に名前は知ってるけど誰も読んでいない本。まあ源氏物語確かに読んだことはないけど、
うん、本名前は知ってる。古事記とか
で、でもまあそうね、そういうつれづれなるままにつれづれ草とかそういうことでしょ。あ、にそう、須田さんのそれはうーんね、読んでない、確かに読んでないけど読んだことなくて名前が知ってるみたいなね話ですか。ね、いろいろあると思いますよね。うん、例えば夏目漱石とか学問のすすめとかもそうじゃない。
ああそうだね、
そういう意味ではとね、がまあ学術書ですからねあれはね多分ね、
うん、うん、まあでもそういう系よな、
そういう系ですよね。うん、そうそうそう、まあそんな感じですかねこんなとこ真面目に語っててしょうがないなっていう、う
んそうだ、こんな深掘りしてる場合じゃないん
です。話ですね。さあ、続きましてですね。山谷さんからいただきました。
おい。はい、
俺、バカだからわかんないけどよ。どうしてガンダムとエヴァのファンは理屈っぽくて、女子供に高飛車な態度を取るんだろう。あと、学問の勧めは福沢諭吉だった。あ、俺、夏目漱石って言っちゃった。
うん、そうだ
ね。そっかそっか。びっくりしちゃったね。まあまあまあ、まあ、
猫学問勧められちゃった。
我が輩は猫で、まあそう、あと
我が輩は猫があるが人間は本を読んだ方がいいと思う。
あと
我が輩の学問の勧めだ。
あ、我が輩の学問の勧め、ね、合体しちゃったね、合体しちゃった。まあそうですね。あとガンダムとエヴァのファンは理屈っぽくて女子供に高飛車な態度。うわ、それはまあ偏見ですね。偏見ではありますけど、
大丈夫、半分事実っぽいとこあるけど大丈夫。
ああ、まあなんか当時の男性像というかなんか、
うん、
もうなんか関わってきそうですね。アニメ好きの男性の人がそういう人が多いんじゃないかなっていう。
そうな、
まあまあまあ
悲しいよ、だ
悲しい、悲しいね。うん、なんかどうしてだろうねっていう分かんないよね
だね、俺もバカだから分かんねえ、
バカだから分かんない隠れ身の、はい、続きまして山谷さんからいただきました。
はい、
はい、俺バカだから分かんないけどよ、どうして真冬でも女子高生は寒さをこらえながらミニスカを履くんだろう。
おしゃれのためだよ。
そう、おしゃれは我慢なんです
おしゃれは我慢、
おしゃれは我慢なんですね。うん、ミニスカ履くんね、それが可愛いと思ってるから
お、まあでもあとは別にスカートちょっと長くても多分そんなに寒さ変わんないと思う。
変わんない、なんだったらタイツ履くでしょ
う。ん、多分タイツでどうにかするタイプだ
ねタイツですね、うん、かなと思いました。
タイツです
結局はタイツですミニスカとタイツです。うん、
タイツです。
なんだこの結論
ひどい結論出たない。
では続きましてですね、お名前エボルーブさんからいただきました。
ほいほい、
はい、俺バカだからよくわかんないけどよ、どうして俺はバカって呼ばれてるんだ。
バカだからじゃん
、うん、自覚はあるんですか自覚あるバカですね。
すごいね、バカだということは理解してるのにバカって呼ばれることは理解できない確かにそれは確かにバカかもしれない
それはちょっとバカですね。うん、自他ともに認めるバカみたいなとこですかね。
可能性あります
はい。さあ続きましてですね、ボルーブさんからいただきました。
はい、
俺バカだからよくわかんないけどよ、アンジャッシュ渡部ってどうしてテレビからいなくなったんだ。
うわ、
これはね、
まあ、バカで、よし、
ね、ネット見ろ
です、ね、調べてくれ、
調べてくれっていうことですね。続きましてボルーブさんからいただきました。はい、
はい、
俺バカだからよくわかんないけどよ、スピードワゴンを座ってどうしてテレビからいなくなったんだ。
調べてみてください
これも調べてみてくださいスピードワゴン小沢はどうしていなくなったの恋人はいるの
調べてみました
調べてみたけどわかりませんでした
わかるそれは出てる情報だろう。
クソブログ、クソ記事、
そう、クソネバ、クソネバーまとも
ありますね。まあまあでもね、うん、ちょっとね、僕らの口からは何とも言えないです
やめてみてください
調べてみてください続きましてエボルーブさんからいただきました。
え、
俺バカだからよくわかんないけどよ、今年の有吉の夏休みの編集がところどころおかしかったのはなぜだ。
わ かりません。それは僕は見てないから。
あの、僕も見てないです。なんか、あの、え、見てたんですか逆にエボルブさんはっていうね。
かな？
めちゃくちゃなんか、凝視して見てたんですよね。なんか、そしたらなんか、ところどころ変な編集になってたんでしょうかね。
そうなんだ。
なんか、消しゴムマジックでも使われてたのかな？
ああ。
うん、そういうことです。
気づいちゃった。
気づいちゃった、
ね。気づいちゃった。
そ
ういうことかな。
そういうことなのかなって。
気づいちゃったな。
え、なんかこの手誰の手みたいなのがあったんですかね。
松田かな。ホラーかもしれない。
ホラー。ちょっとしたホラーかもしれないですね。
ホラー。
さあ、そんな感じで、続きましてですね、ボルーブさんからいただきました。
はい。
俺バカだからわかんないけどよ、どうしてコナンと新一とキッドの顔が似てるんだ。
白髪です。
これはそんなこと言ったらあれだよ、足立みつるの作品はみんな顔が似てるよ。
作者だって見分けがつかないんだから。
まあこれに関しては多分エボルーブさん確信犯だとは思いますけどね、コナン好きだから。コナンと新一とキッドの顔がなぜ似てるかっていうのを調べたらなんか出てくるんじゃないかなっていうやつですけどね、多分これもそれなりのね
売れな
くて理由がね、うん、あれは新作映画でなんかちょっとあったのかなっていう感じですね。はい、続きましてですね、エボルーブさんからいただきました。
おい、
俺バカだからわかんないけどよ、どうして工藤新一の父親と怪盗キッドの父親の顔が似てるんだ。
これはすり合わせに来ていますよ。
これはもうさらになんか確信に迫ってますよ
ね。
こういう言葉あるんですよね、君のような勘のいいガキは嫌いだよって
ね。
多分そういうことになるんじゃないですかね。ここの真相に触れたら。
分かったんだけど、もうちょっと頑張って調べろって思う。
これは分かって言ってるやつですよ。
もうちょっと調べたら分かると思う。
だと思いますね。はい。さあ、そしてね、続きましてボルーブさんからいただきました。
おい。
俺バカだから分かんないけどよ、なんで一人で野球見に行ったって嘘ついたんだ。
急に方針変わってびっくりした。
急にあれそっちっていうね。うん。
急にここ先変わっちゃったのがびっくりした
ね。うん、なるほど。そっちですかね。いや、一人で野球見たとは言ってないですよね、確かね。
うん、
あれ一人で旅行したってだけですからね、多分ね。
そうだね。
うん、まああんまあそこら辺はよく分かってないし、なんであれがすごい人気なのかも分かってないですけど、
うん、俺も分かってない。
人気配信者って言われてる意味がよく分かってないです。
うん、見ればわかるのかなと思うけど、まあ、うん、見る気も起きないな。
あんま見る気起きないですね、あそこらへん、
ね、
なんか言葉強いしなってギャギャ騒いでるようにしか聞こえないんだよなあれは。
まあでもああいう中身の人が多いからな、うん、やっぱそういうタイプが多いのかもしれない、世の中って意外と
ね。なんか、うん、そうビーズのファンじゃないけど、これもあの周りにファンがいるかどうかがわかんないやつ。
そうだね。
周りにファンいないな、これも。
わかんないな。
なんかね、よくわかんないなっていう。さあ、続きましてですね、ハマハマさんからいただきました。
はい。
俺、バカだからわかんないけどよ、この世で一番うまいラーメンってカップヌードルだよな。
もっといろんなラーメン食べた方がいい。でも、あと、それはバカだからわかんないとかじゃなくて、それはお前の下の好み。
そう。あなたの、それってあなたの感想ですよね。
でも別にカップヌードルが一番美味しいと思っててもいいと思う。実際美味しいし。
うん。そう。美味しいラーメンっていうのはね、うん、世の中にいっぱいあるけども。売れてるラーメンっていうのと、うまいラーメンっていうのはまた別の話だったりするからね。そうそう。
自分の好みに従っていこうな。
そうね。カップヌードルも、どの味が好きなのかな。僕はシーフードが好きです。
僕はベーシックなやつが好きじゃ
ない。あ、醤油のね。うん。いろいろありますよね。
エビと卵。
はいはい。いろいろありますけどね。はい。続きまして、浜浜さんからいただきました。
おい。
俺、バカだからわかんねえけどよ。エロゲーがアニメ化したときに声はそっくりだけど、声優が違うことあるよな。
まあ、それはゲーム版とアニメ版の声が変わることは、
よくある話だし。
よくあることだし、うん、ほら。ね。漫画のそう ボミックみたいなやつからね。
ああ、そうそうそうそうそう。
そうそういうこともあるし、
あるあるある。
何声がめちゃくちゃそっくりなことだってあるさ。
それはあるある多分ね、オーディションをしてるんですだと思いますよ。
確かに、確かに、あれ、この人なんか、もう声一緒だな、でも名前違うな、みたいなこともある。確かに、
あるある、そう、あるあるある。
ある。
でも、あるある君のような勘のいいガキは嫌いだよ。 って誰かが思ってるかもしれないですね。
大丈夫大丈夫、兄弟って意外と声が似てる兄弟ってね意外といるからさ。
ああそうそう、双子の声優さんとかもいますよね。松田さんとか、うん、
そうそうそう、あとほら、まあ、なんか潜在的なね、うん、姉とかもいがちだから、
そうそうそう、うん、心でつながってる人とかいるかもしれない。まあ、
わかんないね。
わかんないです。
ないね。
そして、ハマハマさんからいただきました。
はい。
俺、バカだからわかんねえけどよ。まあ、パルワールドはアウトだよな。
タイムリーだよ。
タイムリーですね。1日収録をずらしたから送られてきた、うん、っていうね。
ちょうどだね。今朝だね、
今朝。今朝の話ですね。タイムリーですね。
定感してるのかと思ったら、うん、徹底的に用意して潰しに来て笑っちゃったね。
あ、結局訴えるんだってい
う。やるんだね。そうかそうか、別に話題になってる時じゃなくて、もうちょっと証拠をしっかり集めてから徹底的にやるんだね。
ちょっと情報を育ててたの。え、泳がせてた。
まだなんか見てる感じだとキャラデザというよりはなんか、
あ、まあそっちじゃないっていうね。
関係と技術面とかの方がちょっと
引っかかったっていう、
あれかもね。
そうそう、別件での、ね、別件での容疑みたいなところですね、
うん、そうね、
そっちかみたいな。
キャラデザはまあまあまあまあとしても、確かにちょっとシステム、
うん、だったか、そっちだったかっていう
ね
結局パルワードやってないから分かんないですけど、
まあ、ちょっと楽しかったけど、まあまあまあ、クラフトやった時と同じ感じだなって感じ。
はあ、なるほどなるほど。
1週間ぐらい遊んだら満足するなと思ったら、1週間ぐらい遊んだら満足しちゃう。
ああね。さあ、そんな感じでございまして、続きまして、すだちさんからいただきました。
おい、
俺バカだからわかんねえけどよ、斎藤の斎とか渡辺の鍋とか阿部のあとかべとか一つにまとめちゃダメなんかな。
多分ダメなんだよ。
あ、なんかいっぱいあるな。うん、斎藤の斎とかめちゃくちゃぐちゃぐちゃぐちゃってなってるもんな、斎真ん中の方。
マジの俺バカだからわかんねえけど、ようが来ちゃったね。
うん、本当にわかんない。
俺もわかんない。
俺もわかんない。
でも多分まとめちゃダメなんだよな、あれな。
多分それなりに何かしらがあるんだろうなっていう。
おのおのにこだわりがあるんだと思う。
あとなんか、でもなんか、俺別にどっちでもいいみたいな感じで簡略化して書く人とかもいるよね。
うん、いる、うん。なんか正式書類じゃなきゃ。
そうそうそうそうそう。なんだろうなーっていう。よくわかんないですけどね。ここら辺はちょっと分かる人を教えてほしいやつですね、逆に。
そうね、そうた来るかもしれない。
さあ、そんな感じ、まあまあまあ、そんな感じで続きましてですね、こちらすだちさんからいただきました。
おい、
俺バカだから分かんねえけどよ、60キロ制限の道路を60キロで走ってるのに、なんでみんなに抜かされるんかな。
まあ、そんな世の中、
そんな世の中、ちょっと急いでる人、みんな急いでるんですよ多分。そう、狭い日本、そんなに急いでどこへ行くみたいに言われてますけどね。でもちょっとでも急ぎたい。
急いでんだよ。
みんな急いでんです。っていうことにしときますかね。
うん、
はい。じゃ続きまして、すだちさんからいただきました。ラストです。
おい。
俺バカだからわかんねえけどよ、自民党総裁が女になっても土俵に上がって内閣総理大臣杯を優勝力士に渡すんかな。これは問題ちょっとなんかあるな。うん、でもどうなんだろう、
これは
ちょっとなんか踏み込んでますね、いろいろ。
これバカだからわかんないやつじゃないやつだな、最後な。
これ最後ちょっと社会吐きましたね。
これバカだからわかんない、逆にマジで疑問を提起。
これは問題を提唱してますね、これは
ね。
あー、すごい、これはうなっちゃいます、思わず。うーんって、
今うーんってなっちゃったもん
ね。確かにな。土俵に上がれて内閣総理大臣杯っていうの、まあ確か小泉さんがやってたやつか、痛みに耐えてよく頑張ったって言ってたもんな、うん、感動したって。あれか、
うん、俺は確かにそうだね、
うん、
どこを尊重すべきかみたいな難しい社会。ダメだよ、こんなラジオでそんな話しちゃダメだ。社会派ラジオだよ。
僕らはわからない、お手上げです。俺たちバカだからわかんねえけどよ。
バカだからわかんねえからさ、そうダメだよ。俺らはなんか女性声優に執着する気持ち悪いオタクを批判することしかできないんだよ。
そうね。そうそうそうそう、うん、
そういうね、土俵の神聖さとかはちょっと俺らには語れない。
ちょっとわかんない、うん、
俺らが語れるのは下劣なオタクどもを非難することだけ。
じゃあまあそうね、うん、そういうね、世の中どういう世の中な、伝統ってあるよなっていうまあまあ、ね、そんな感じですかね。グッドオーバーさんからコメント来てます。斉藤さんもともとまとまっていたのが、戸籍登録する際にみんなぐちゃぐちゃ書くから増えてしまったと NHK が言ってた。
ああ思ったよりワイルドな理由だった
ぐちゃぐちゃ書くから増えたっていうのもね、なんかねすごい話ですけど、だからまあ自己申告制なのあの名字は。
あまあ登録の時ね
っていうことですよね、
なんかそういうのでってな、うん、
じゃあもうみんな簡略化でも逆によくねという、そこにこだわりはなくないのか逆に、
うん、かもしんない、
みんなね、うん、っていう、
てかまあ登録する段階がそうなっちゃったから、もう子孫にはどうしようもないんじゃない、
どうしようもないですね、うん、さあそんな感じでございまして、はい以上です、以上でした。次回の大喜利ですけども、どうしましょうね、何も決めてないです、ここら辺も
おや
おや、だからなんか前に来たやつもう一回振り返ります、山谷さんのやつ、
お
ちょっとつまみながら、ですけども、例えば、結婚して2日で離婚した理由を考えてみよう。
おう、
まあなんかこんなカップルはすぐ離婚するみたいなやつでもいいですね。
ああそうだね、あでもなんかそれいいかもね、
うん、どうせ離婚するだろうなってなぜ思ったとか、
うん、
ちょっとでもなんか実際にいそうな人を傷つけそうだな、うん、でも
そうだね、そういうパターンもある可能性あるからな、
あとはもう架空の大学、別らしい男子大学が代々受け継がれている風習はどんなものだろうか、これまあ架空だからいいんだろうけど、
うん、そうだね、あでもまあこれ絶妙な別らしいじりが来る可能性があると考えるとちょっと面白いかも、
うん、来ますね、
リスナーが別ラジという界隈をどう思っているか
な、ね、あと別ラジをなんか詳しい人じゃないと遅れそうにないのはあるけど大丈夫かな、まあまあ上目だけでも全然いいんだけど、
多分俺大喜利界隈はそういうルール結構ガバガバで送ってる人多いと思ってるから、
ああなるほどなるほど、
テーマ踏んでなくねみたいなことをよく見るから、
あ
これにしといて、でその上で別ラジのプロがクリティカルを出してくれる、
クリティカル出してくれるかな、うん、かもしれないですね。
これに期待したいなっていうところもありつつ、
他はもう憧れのアイドル声優を一瞬で嫌いになってしまった原因は何でしょうか。う手書きご報告
手書きご報告です
です
です
で答え出ちゃった
出ちゃったの。
いやでもそれはね、なんだろうな、うーん、お前がただただそういう風に勝手にイメージを押し付けてるだけじゃねえかってのもあるよな。
そうね
これはものの例えですよって話ですけど
ねえ
だってこれでも燃えそうだし、みんな思ってることあるかもしれないから、これ募集してもいいかなと思う。
確かにそれはそうかも。
ちょっとこれでも来週寮やんでしょ、どうだろうな。
あーじゃあちょっともうちょっと引っかすんだったらそうだね、もうちょっと、あそれだったらやっぱそれこそあれじゃないか、別ラジ
規模の方、男子大学にするか、
そっちの方が良さそう。
あーこっちの方はまあまあ、まだね、
オタク批判はやっぱほら俺とかルイタンとかがいる時の方が
そう、ね、
楽しくなると思う、
ね、多分そっちの方が楽しい気がする。
そうそうそう、その方がなんかいじりやすいよ。
いじりやすいですね。
いじりやすくてどうすんって話ではあるんだけど。
でもまあまあ共通認識がねあったりするからってね。うん。
そうい
う意味では、うん、アイドル声優を嫌いになってしまった原因、まあまあ全然ボケしろはありますけど。
うん。
なんか、ね、うん、どっちかというとこっちかな。じゃあ別らしい男子大学が代々受け継がれている風習はどんなものだろうか。でも僕が例題を考えづらいな。個人的にどうなんだろう。
ああ、もう確かに言われてみれば。
風習はどんなものだろうか。風習って、俺大学行ったことないんですよね、実は。
そうだね、
実はっていうか高卒なんでね。あれなん
だ。俺も専門卒だから大学のことわかんないよ。大変。例題が思い浮かばないわ。
大変。大学が代々受け継がれてる風習はどんなものか。ねえ。 じゃあ皆さんコメントでちょっと例題を良ければってね感じですけどね。
ちょっと今考えてみるよ。
ちょっとシンキングタイム欲しいですね。
ちょっとシンキングタイム、本編でカットされる。
まあまあまあ、そうですね、例えば学園祭には、やっぱポッドキャストの人を呼ぶ
もうさだ
学園祭にはポッドキャストの人を呼ぶみたいな。あと、そうね、代々受け継がれている風習、
やっぱあれじゃない、
はいはい、
あの文句があるなら金を払ってライブに行くでしょ
アンチはアンチは金を払って来てくれて、
ライブに来ること、
ライブに来ること、あ確かにね、それは本当そう、それはりょうやんがよく言ってた、うん、
ってことはやっぱこれは風習としてね、
うん、
あれね、やるべき、
そうそうそうあ、いっぱいに解放されてる講義があるので潜入チャンスだって。あ、潜入はあれはさ OK なの、なんか部外者が紛れ込んでいいやつなのっていう、あれ潜入
受けていいもんなの、
そうそうそうそうなんか、え、それはグレーなの、黒に近いの、わかんないんだよねあれって結局。
え、まあまあ解放されてる講義ってことは、まあ解放されてるならいいのか、
いいのかね、うん、オープンキャンパスってこと？それで違う。
オープンキャンパスってこと？大学でもあるもん。
わかんない。
専門学校でしか聞いたこと
ない。ねえ、それ意味が違ってきますよね。オープンキャンパスの意味が。
確かにオープンキャンパスがオープンはしてる
んだ、ね。キャンパスがオープンはしてるんですけどね。うん。ね。あとはそうね。事前申し込み制の講義だと。ああ、なるほどなるほど。
ああ。
そんなのがあるんですね。あとはまあそうね、ベスラジ男子大学受け継がれてる風習、風習まあなんかその2年に1回は女性声優さんからオファーをする何かしら
100回に1回だね、
そうそう、タイトルコールのオファーをするっていう感じですかね、わかんないですけど、うん、うん、僕らが、ま
あ、これ以上やってもね、思いつくボケ潰しにもなる、
そうですね、まあまあ思いつくのはそれぐらいってことで、あのツイッター用のね、ツイッター用のは
まあそうだね、そこは欲しいもんね、
そうそうそう、ツイッター用に3個ぐらいは例題をつけてるんでね、あ、うん、須田さんから教授が自分が声優ラジオに採用された論文の自慢ばかり
あーそれはそうだね、風習だね、
あーまあまあまあ、声優ラジオに採用され、ラジオに採用されることへの自慢話みたいなことはありえそうですね。
そうね。学校長が、学校長がそれだから。
学校長、別らしい学校長が。
まあ、学校長だ、秋広さんがそうだな、
ね。そうね。はい。さあ、そんな感じでございまして、以上です。大喜利は以上です。パロディ AV も行こうかなと思ったけど、ちょっとね、時間ないかな。うん、まあ今回も。
ねどうするの予定がねっつってたのに
いっぱい喋っちゃったね、
っつってたのに話題ねっつってたのにパロディ AV のコーナー削られてない
まあでも言うてもあれか、うん、8月分は来てないんでね、8月9月と来てないので、多分大丈夫な気はする、ああ、ね、まあまあまああるっちゃありますよね、7月分が7月分、
あ、じゃあちょっと1本いっとこうよ、
一本いっとく、
切る前で
一本いっとく、7月19日に届いてました、
俺の誕生日や、
じゃあパロディ AV、こちらは浜浜さんからいつものですねいただきました、
はい、
僕の妻は感情がないのパロディ AV、
はい、
はい、僕の妻は感情パない
いいよ、嫌いじゃないな、嫌いじゃないな、
うわ、お尻に執着してきますね、
お尻に執着してくるし、ちょっと久しぶりにハマりがいいね
そうですね、さあ、あとまあまあここのブロックいっとくか、ほとんど他にも浜浜さんから来てますね、時々ボソッとロシア語で出れる隣のアーリャさんのパロディ AV、うん、時々ボロンとロシア語でデリヘル隣のアーナさんデレルじゃなくてデリヘルって何
デリヘルって動詞になることあるの
デリヘルってデリヘルにすることをデリヘルって言うんだ ボロン
聞いたことねえ動詞だって。
ロシア語でデリヘルって何？
やっぱあれ注文聞き取られないんじゃない？それ
そうね。まあそういうのがありました。はい、続きましてですね、天水の桜姫のパロディ AV、
はい、
泥水の悪目姫。
あーまあなんか分かりやすい、テーマが分かりやすい。
あーこれはもう薄い本ですね。
分かりやすくていいよ。
薄い本、
まあ、きっとまあきっと多分まあ伸ばせてるのは日本酒なんでしょうな。
そうですね、
お米、お米にね、お米に関係するからね。
そうですね、日本酒確かに、お米、ね、お米でね、はい、そんな感じで、次ラストぐらいにしときましょうかね。VTuber なんだが配信切り忘れたら伝説になってたのパロディ AV、 あったな。まあはい、 VTuber なんだが配信切り忘れオナニーしたら伝説になってた。
まあなるね。
なんでオナニーすんだよ。こう配信はあ終わったみたいなんで。
ノータイムやんね。
ノータイムオナニーすなよ。どんだけ溜まってたんだよ。その前の配信何してた。まあたまにね、健康器具配信とかありますからね。健康器具 VTuber はいます。
急にムラムラしたんじゃろうな。
伝説になっちゃったね。これは伝説になっちゃったわ。そんな感じでございました。以上です。はい。
はい。
はい。ということで、ございまして、エンディングです。
早い。
はい。っていうことなんですけども、エンディングで、普通抱きました。なんか届きました。はい、ラジオネームすだちさんからいただきましたね。あきひろさん、しぐさん、別ラジは、はい、車の運転免許を取得して15年、助手席に親や友人を乗せて運転することは何度かあったのですが、2週間前に初めて自分以外に誰も乗せてない状況での運転をしてきました。
一人
でってこと
か、ないタイプ、
そうなんですね。自宅から30キロほど離れた彼女の家まで、都市高に乗っていき、首都高じゃなくて、あ、都市高っていうのがあるんですか。あ、高速道路ですよね。では、まあまあまあ、今年の高速なんだ。彼女を助手席に乗せて100キロほどドライブ、なかなかですね。彼女を家に送り届けてからは自宅まで30キロほど下道で帰宅。
うん、
事故ったり擦ったりすることもなく自宅まで帰ってこれたのですが、翌日に38度の発熱、それから1週間ほど喉の痛みが続き、今日まで咳が続いている状況です。そこでお二人伺いたいのですが、これはもう体質的に運転に向いてないと考えて免許返納した方が良いでしょうか。
すごい飛んだけど。
あれあれ、いや関係なくない、
それ多分運転が向いてる向いてないとかじゃなくて、
ただそのコロナ的なやつもらったやつじゃない、
うん、か急にびっくりしちゃったかな。
うん、あの、一人運転、いやもうまだ免許返納早いと思いますけどね。
びっくりしちゃったね。なんかお味噌汁飲んでたらこぼしちゃったから、もうこれ以上ご飯食べるのやめた方がいいですかみたいな。
そうだった。なんか、うん、そう。もうご飯粒ボロボロこぼれるから明日からパンにします。
うん、そんな感じだね。
そんな
派の人だ。
あれ？
派の人になった。
派の人。でパンもダメだったらパスタにしますって。
ああ ね、食べるたくあっていいわ。
もうパスタ
食べるかもしれないな。その
空と空気
食べるしかないな。
次の選択肢。
もう何もこぼしたくないので空気食べます。
空気食べるかも。
空気はもうこぼさなくていい、ね。
空気こぼさなくていいから。うん。でもまあこれはもう、
うん、
なんかとんでもない角度のメールでしたね。
ね、急角度すぎてびっくりした。
急角度の、まあこういう普通オタも面白いんでね、皆さんね送ってきてもいいと思います。
ね、
新たな普通オタでした。さあ、そんな感じの近況報告も、すだちさんの近況報告もいただいたところで、まあこんな普通オタとか、あとね、別ラジオ大喜利、お題も募集してます。回答の他にこんなお題どうですかもね、皆さんからね、あってもいいですからね。それでいて、パロディ AV もね、募集はしてないけど、送ってもいいよっていうやつですね。いや、過去の、
みんな待ってる。
これは過去のお題を送ってもらうというルールのもとでやってるだけなんでね。
そうだね。
だから言ってしまえば俺バカだ。
これ、うん、そう。これあくまでただの過去の大喜利が一生残ってるだけだから。
一生届いてきてるだけだから。だから俺バカだからわかんねえもよ。だけどもうなんか今回の大喜利で済まさずに、ね、またどっかで思いついたら送ってきてもらってもいいですよって話ですからね。
そうそうそう。
うん、
全然。VV の時これだいぶ前じゃん。
だいぶ前ですよ。
2年前じゃん。
キツメのおでこのやつですからねあれ。
そうだよね。
鬼滅の刃のパロディ AV みたいな感じでそういうなんかパロディ AV のタイトルを考えてくださいってやつがここまで伸びているんですよ。
長いね。
なんかすごいヒットコンテン
ツ。パロディ AV のコーナーではないんだ
よ。コーナーでは
大喜利のコーナーなんだよな、これ。
大喜利の一ネタなんですよ。だから
変なの
皆さんもなんかこれコーナーにしたいみたいな自分の中であったら俺バカだからわかんないけどよみたいな感じでタイトル懸命つけて送ってもらうもいいですよって話です ね
自由だね。
そんな感じでその他もろもろはアドレスの方は別ドットだからねアットマーク gmail.com までってことで、bets.dakarne@gmail.com までよろしくお願いします。
はい、噛んだね
噛んだね噛みましたよ噛みまみただ
ね。
なんか最近よく
日系のお宅
最近よく噛んじゃう。なんだろうね、そう、きつ音的なやつなかもしれない分かんないけど、
ここに来て
そういうことってあるかもしれないなっていう話ですけどね。さあそんな感じでねお知らせです。なんかあるかな。本郷愛さんがなんか今日活動をお休みするらしいですしばらく
あら
なんですかねっていう。俺バカだからわかんねえけど、
なんでだろうね、うん、俺もバカだからわかんねえや。
そういうのがたまにね、そういうのがちょっとタイムラインで見かけちゃいましたっていう話です、
うん、タイムリーだね。
タイムリーですね。
見てるの見たい。
はい、そんな感じで、さあどうしましょうね。あとお知らせ、しぐさんはありますか。
と今回とてですが、10月の5日6日に、翼プロのあのアイドルマスターシャイニーカラーズ 6.5 周年ライブがあります。配信があります。
おや、
見てください。
はい、そうですね。
と、はい、シャイニーカラーズのアニメの2セカンドシーズンが前日の4日から配信されます。配信というか放送がされますので、
はいはいはい、
見てください。
はい、そうですね。僕からのお知らせといいますかあれなんですけども、あれですね、僕からではないですけど、僕がいつもよく聞いてるラジオ番組に関する話ですね。これあのパーソナリティのガチャリックスピンのアンジェリーナ3分の1という方がいらっしゃいましてですね、この方、文化放送と TBS でレギュラー持ってるんですよね。で文化放送では A 世代ラジオっていうのを30分やってて、その TBS ラジオの方ではあの夢は口に出せば叶うっていうラジオ番組を夜にあの25分番組っていうやってるんですよ、
うん、
でなんですけど10月からこれがまた時間帯が移動して朝の5時ぐらいになって、
早いね。
朝5時15分番組らしいです。
短くなった
おちょっと短縮しやがった、ふざけんなよってちょっと個人的にはね、ラジオ聞いてる人間としては思ったんですけど、
まあなくならなかっただけマシと思う、
まあマシと思うしかないですかねって思いながら、そんな中ですよ、また新しいレギュラー番組が増えまして、アンジェリーナ3分の1さん、
あら、
あのですね、これは FM の方ですかね、スクールオブロックって番組がございまして、
はいはい、
スクールオブロックの、あれこれ月曜から金曜までやってるんですよね確かね、その中の水曜、水木金をアンジェリーナ教頭先生として、レギュラーにとして生放送をするらしいです。今校長先生、小森校長っていうのがいるんですよね。これランページかなんかでしたっけ、
うん、
エグザイル系ですよね、うん、
あ、はい、
うん、小森俊さんかなんかそういう方が今やってるんですよね、月金で、うん、スクールオブロックって、
うん、
それの、今月火がココ教頭って人がやって、そういう 水木金をアンジー教頭ということで、10月からやるらしいです。
まあ結果的に
な、なんか結果的に聞くラジオ時間増えたぞっていう、
そうだ
聞く時間増えたぞっていう、 スクールオブロックってしかもみんな知ってるんじゃない、ラジオ好きは割と。
うん、俺も名前は知ってるもん
ね。そうそうそう、音楽系とか好きだったら割とね、
うん、
あれにのレギュラーってびっくりしちゃいました自分は。
そうね、
なんか大きいとこ来たぞって。
徐々に伸びて
くる、徐々にもうラジオスター、ほんまのラジオスターやなこの人。
うん、
ちょっとねびっくりしちゃいましたけどね。もう皆さんもよかったらちょっと聞いてみてください。なんかね、俺の知ってる人がここまでなんか大きくなっちゃったなっていう感じですけど、
ただファンだっただけよ、
ただのファンがただのファンだったんですけどね。ここまでなんか人気出るとは思わなかったなっていう。昔、そのラジオ日本ってところで1年やってたんですけどね、その時なんかこう、そのラジオは本当ファンしか聞いてない的な感じのなんかリスナー層で、なんかそのなんていうんですかね、こうメールの質が本当に悪いって思っちゃって、俺もぶっちゃけリスナーのメールがなってねえなって思って、俺がお手本見せてやるぐらいの感じで送ってた。正直なんか自分のおごりはあるけど、でも結局それが読まれてだから、あ、正しい普通オタだったんだなみたいな感じだったんだけど、ね、正直、
まあ、あの普通オタはまあちゃんと普通オタしてると思う。
そう、普通オタしてて、お前らお手本見せてやるぐらいの感じで送ってたもん、正直あの時は。
秋広の自己顕示欲が出るのは、あの読まれた後にみんなにアピールするとこから。
そうね、そうそう、読まれた後、そうそう、あと
そこからはすごく、あー、エゴ出てるってなるけど、今日はすごくちゃんとしてる。
そうそう、ちゃんとしたお便り。お便りはちゃんとしてる。
お便りちゃんと。
そうそう。
お便り読まれてからここ。
あの番組で、そうね、ラジオ番組から電話来て、で、ラジオのなんかこう、電話企画になんか参加していただけませんかみたいな電話来たんですよ。一回はい、で折り返しまた電話しますみたいな感じで、その日の、1時間後ぐらいにまた電話来てみたいなで、10分15分喋るっていうやつやったんですよ。
結構喋っただ
から、その2本撮りの30分ので、結局4人ぐらい喋ったうちの1人が僕だったっていうやつで、未だに覚えてんな、そういう。そんなアンジーが今やスクールオブロックのパーソナリティですか、すごいですねっていう。大きく出世したなーっていうね、すごい話なんでね、もう皆さんよかったらそれもね、聞いてみていただけたらなという。もうもはやなんか僕が送るまでもなく、すごいなんか質が良くなってね、メールの質が。みんなに愛されるリスナーになっちゃったな、みたいな。リスナーに愛されるパーソナリティになったな、みたいな。なんてね、大きくなったな、なんてね、話ですけど。まあまあまあ、そんなね、ガチャリックスピンのアンジェリーナ3分の1さんを皆さんよろしくお願いしますって感じですね。アルバムも出ます、10月に。
お
あ、これの宣伝開始とかなきゃいけないんじゃないかっていうね、本当なら。
そうだね。
10月発売なんですけどね、ちょっと調べます。いつ発売だったか、ちゃんと正確な情報をね、ちょっとお知らせしなきゃなという感じなんでね、公式ツイッターの固定ツイッターであるんじゃないかな、あ、10月9日リリースですね、アルバム、15周年アルバム、フィーストっていうアルバムです、こちら、15周年ということで、15曲入ってます、すごいですね、CD15 曲、しかも限定版は、初回限定版は、ブルーレイが2枚入ってて。ライブがそれぞれライブが、EX シアター六本木で、やられたやつと、東京ドームシティホールでの、ライブ、この2本が入ってます。
お得じゃん。
お得ですね。15周年アルバム、一応その期間、完全生産限定版、このね、CD とブルーレイ2枚入って、60ページの写真集がついて1万5000円です。ちょっとお高いですけどね。
まあ、
コレクターアイテムです。
俺が考えたら妥当じゃない。
まあ、僕はそれを買います。はい。もちろん。それと通常版の2種類っていうね、やつなんですけどね。こう、フィーストっていうのはご馳走という意味がありましてですね。まあ、その、ファーストアルバムが、デリシャスってアルバム名だったんですよ。まあ、そこに繋がってね、15周年のアルバムということで、そういうのを っていう感じですね、皆さんよかったらちょっと聞いてみてくださいっていう感じです。もうそれのなんか告知で10月も稼働がすごい、リリースのなんかいろんなとこにゲスト出たりするんだろうななんてことも思ってますけどね、宣伝で、うん、稼働もあるだろう、プロモーションの稼働があるんだろうななんて思いながら、いっぱい聞くラジオ多いなってなっちゃってますね多分ね、っていう感じで、皆さんよかったらあのチェックしてみてくださいって感じですかね。はい、僕からというかアジリナ情報でしたガチャリックスピン情報でしたはい、うん、っていう感じです、以上ですけども、まあ、あとはなんかこう大丈夫ですかね、あともうお知ら
せ、うん、大丈夫じゃないかな、
今月ラストですよね、シグさん
ね、
もう これラストなんですよ、ね、今回実は
ちょうど切れ目なんですね、
そうもう9月も終わりで、もう、改変期みたいなとこありましたけどね、
うん、乗り越えられるのかなって言ったら
別味乗り越えて、まあ、来週のお題を募集してる、
可能性あるのか、
募集してるくせにない可能性があるっていうね
分かんない、急に終わるかもしれないもんな、
あなるな、もう急にスポンサーつかなくなったみたいな分、ね、かんないですよね、うん、
時間スポンサーが減ったら終わるんだろうな、これな、
あと時間が短縮の可能性もありますからね半分になっちゃう、
あそうね、
そう、う
ん、あの伸びすぎてるからね今ね、
そう時間短縮の可能性もあるよっていう、皆さんもね、
時間短縮してちょうどよくなっちゃないのとも思う
逆にね、
うん、
逆になんかこうめちゃくちゃ箱番組が増えるかもしれない、
逆にな
んか箱番組ができる、謎の箱番組があってわかんないですけど、ね、
大丈夫、また編集の負担増えてるけど大丈夫、
うん、
ね、どんどん編集の負担増えてるけど
わかんないですけど、改変期って何が起こるかわかんないもんですねっていう感じですね、じゃあまあ、来週も皆さんね、その耳でちゃんとしかと確認していただけたらなと思ってます
ね、
そんな感じでございまして、じゃあ終わりますか、
ね、
来週に引き伸ばす感じで来週の期待を込めて、次回、も聞いてくださいってことで、別ラジ第415回でございました。
はい、
はい、お相手はアキロと
ジブでした。
それでは皆さんさようなら、
バイバーイ。